話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。この番組は週末にご覧いただきたい映画を一本選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。その深掘り解説を担当する岩本さんは今日福島市に行っています。電話がつながっていますので呼んでみましょう。岩本さん。
はい、私今福島市の映画館フォーラム福島に来ています。先週ご紹介した浜通りが舞台の映画水平線の舞台挨拶今行われています。主演のピエール滝さん、そして小林克也監督が登壇しているんですね。
はい、
実はですね、今回観客からの質問を受け付けるコーナーもありまして、観客のお一人がですね、映画の中で主人公は標準語を喋っているのに、はい、2回だけ方言になる、それなぜかっていう非常にマニアックとも言えるですね質問がありました。
すごい。
でこれに対しまして、監督はですね、浜通りでずっと育ったわけではない、もう実は年表、この人の生きている、そのどうやって生きてきたかっていう年表を作って、それをピエールさんに渡した。で浜通りでずっと育ったわけじゃないって裏設定を明かしていましたし、ピエールさんはですね、現場で気持ちが入った時に実は現地の人に引っ張られて、やっぱこういう風に方言になっちゃったっていう、
なるほど、
そういう答えをしていました、ね。
はい、興奮が伝わってきました。山本さん、先週の放送ですけども、先週は小林監督のインタビューをお届けしました。はいはい、なので、ね、水平線の内容ちょっとだけおさらいしたいと思いますが、
お願いします。
はい、まずピエール滝さんが演じる主人公は東日本大震災で奥様を失ってしまって、お年寄りや生活に困っている方を相手に散骨業を営みながら一人娘と暮らしているという役柄でしたね。
はい、
そしてある日、かつて世間を賑わせた通り魔殺人事件の犯人の遺骨が持ち込まれるんですが、海に散骨するとなれば震災以降様々な問題に苦しんできた漁業にまた悪い影響があるのではないか、そう心配する地元の漁業者やメディアに対し苦しい選択を迫られた主人公が下した決断はというストーリーでしたね。
そうですね、とてもね、いろんな風に撮れる非常に深い部分のある映画だと思います。実は小林監督もともと俳優でして、はい、これが初めての長編映画なんですね。
はい、
でピエールさんに、先日ですね、演技ですとか小林監督どんな人かなっていうことを詳しくお話聞いてきました。
はい、
お聞きください。
はい、
水平線主演のピエール滝さんに、いらしていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
主人公の井口慎吾を演じたわけですけれども、とてもですね多面的な人物だと思うんですが、これをこう一つ一つ組み立てていくのって難しくなかったですか？
多面的って、感じ捉えていただいたのは、ありがたいですけれども、何でもない人と言ったら変ですけれども、震災で、心も傷ついたし家族も傷ついたながらも、前を向いて生活していこうとしている福島の人という気持ちで演じさせていただいたので、そのいろいろ多面的っていうのは おそらくそのストーリーの中で多種多様な局面があるので、
はい、
そこに対しての対応という部分も含めてということにはなるかと思いますけれども、僕個人としてはいろんな側面を引き出そうというよりかは何でもない人を演じて、でそれを監督の小林くんなりカメラなりが切り取ってくれるという感じでやりました。
すごくこう遮断な感じがあったり、で逆にすごい凄みを聞かした、これまでのですね、例えば凶悪とかそういった時の演技に近いようなものがあったりして、そういう部分で引きつけられたんですけれども、 このあたりはやっぱりいろいろと考えながら役作りをされたんでしょうか。
舞台が、まあ、福島ということもありますし、まあ、震災を経験したという側面もありますので、そういう人物を果たして自分が演じきれるのかどうかっていうところに関しては、まあ、ちょっと不安というか、足りるのかなこれでっていうような部分はあったんですけれども、まあ、それはそれこそ監督の小林くんがはあまり考えずに、滝さんは滝さんのままでいてくれたら、それを井口慎吾さんとして我々が切り取りますからっていうことを言ってくれましたんで、まあ、そこに、まあ、甘えると言ったら変ですけれども、監督の感覚と監督が描きたい部分っていうところはあんまりこう何ですかね、表面的に分かりやすくする必要もないっていうことを言ってくださったんで、それを、まあ、忠実にって言ったら変ですけどもやっていたという感じですかね。
うーん、白石和彌監督の凶悪で、お二人が共演なさって、で私実は凶悪ってものすごく好きな作品でですね、
で
本当にいい作品だったというふうに思うんですけれども、そこで知り合って以来ずっと、はい、まあ、関係が続いてきて、で初めての作品をやっぱピエール滝さん主演で撮りたいということで撮っているというところあると思うんですけども、はい、そういう意味では、まあ、ピエールさん自身も気持ちが違うところなんかあったんじゃないですか。
もともと俳優部として初めて会って、そこからまあコミュニケーションを取ったりとかはしてた関係性なんですけれども、まあ、その彼がその監督長編を撮りますっていうので主演をやってくださいっていう話が、まあまあ、ほぼ突然やってきた話
だったん
です、はい、だったんです。まあ、いきなり小林くんから電話がかかってきて、たくさん長編撮るんで主演やってくださいっていうお願いだったので、まあそれはねちょっと やった方がいいなというふうに思って受けさせていただいたんですけれども、俳優部で普段接している小林くんが、まあ、そのあ監督をやりたい人なんだっていう驚きがまず1点というのがありました。でそれでじゃあどういう話を取るのかなっていうのを考えた時に、まあね、その僕が向いてない内容だったりとかだと、まあ、引き受けても逆に迷惑になるだけなので、じゃあ脚本をちょっと読まさせてもらっていいかなっていうことを返したところを送られてきたのが、まあ、今回の水平線の脚本だったんですけれども、はい、まあこういうお話を取りたい人なのかっていう、まあ、驚きもありましたし、まあその現場で彼がいろいろ指揮というか、まあね、その演出をするんですけれども、もうこれが初めての作品ですし、初監督ってね監督生活で一度しかないものでしょうから、まあ、そこでいろんなことを考えていたでしょうし、もう込めたい演出っていうものもあったかとは思いますけれども、まあ、割とそのさっき言ったタキさんはタキさんのままでいてくださいっていうのをちゃんと現場でも彼はその気持ちをトレースしてくれて、まあ、ほぼ僕に、ま、任せてくれると言ったら変ですけれども、ね、これは監督さんとしても非常に勇気がいることでしょうし、
はい、
でそれを現場で、遂行しきったっていうのはすごいことだなとは思います。
まあ、本当に、何人もの有名監督とですねお仕事をなさってきた滝さんの目から見て、小林監督というのはどういう人物、どういうふうに特徴があって、どう位置づけたらいいというふうに思われますか。
もともと俳優部の人ですから、まあ、監督さんって割と2パターンいると言ったら変ですけども、俳優さんがやる演技を切り取ってそれを編集してお話しする人のパターンと、もう一個はその監督さんがやりたいようなもの、そのイメージしてるものになるべく俳優部のみんな近づけてくれないかな、イメージをトレースしてくれないっていうような人と、まあ、2パターンいるんですけども、まあ、小林くんは明らかに前者の方で、その場で現場でどういうものが生み出されるのかとか、そういうところの雰囲気だったりとかいうものを切り取っていかれる監督さんなのかなというイメージはあります、まあ、とは言っても今回非常に時間が限られた中で撮影したので、まあ、その中で撮り終えるには、まあ、その道しかなかったっていう言い方もできるかもしれませんけれど、
まあでもあれですよね、小林監督の演出でできたものというのは私見て非常にこう感銘受けましたけれども、いい作品だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
まあそうですね、初めての作品って言ったら変ですけども、まあ、そういう割とこういう家族のことを題材にした作品で、まあ、ちゃんとブレずに撮影やって作り切るってなかなかのエネルギーですから、これから先の小林くんがどういうものを作っていくのかっていうのは非常に楽しみな部分はありますね。
うん、で今回の映画滝さんから見てどんなところをですね、皆さんに感じ取ってほしい、また見てほしいというふうに感じてられますか？
まだご覧になってない方にこんなことを言ってしまうのもなんなんですけども、この映画はこういう映画ですっていうことを明確に何か言葉で伝えられるような、置き換えられるようなものではないと思いますので、ご覧になった人がご覧になった、シチュエーションだったりとか誰と見たのかとかっていうことによって、あといつ見たのかっていうことでまた感じ方が変わるような作品だと思うんです。なので、まあ、こう見てくださいというよりかは今回見た時のその気持ちを大事になさっていただけると、でもし機会があればまた時間が経ってから見るとまた味わいが変わったりするのではないでしょうかという感じですかね。
うーん、
なんかその見る人 の, その見た時の環境だったりとか状態によって感じ方が変わる映画だと思うんです。なんでそういうところをご覧になった方の部分は味わっていただけたらなと思います。
浜通り、福島震災のあった場所、そして、原発事故のあった場所というところでですね、こういう映画を撮るということについてはですね、滝さん自身はどんな思いがあったんでしょうか？
どんな、お役に立とうというおこがましい部分はそんなにないですし、そういう、いまだにその、井口家があった家の場所からもその海の方に何もないような空間というのはちょっと小高くなっているので、そういうのを見ることができましたし、町の方行ったりとかすると、そういう、まだ傷跡というかその残り画みたいなものっていうのは随所に感じられましたから、でそこに関して何か思いを持ってこの作品にっていうようなことは多分もしかしたら邪魔してしまうのかなっていう作品自体を、でもそれも含めて多分小林くんが滝さんのままでいてくださいということを言ってくださったと思うので、とはいえそのいろんなところに地元の皆さんとも交流させていただきましたけれども、地元の皆さんは本当に前を向いて歩み出していらっしゃるんだなというところは肌感覚でありましたから、そういう部分を見習ってというかそういう感じでいさせていただきましたけど、
このいわきという土地もですね、やはり浜通りの一つということもありまして、ぜひ来ていただきたかったんですが、ちょっとスケジュールの都合上いらしていただけなかったので、いわきの人にですね、なんかメッセージいただけませんでしょうか？
いわきっていうと本当にドカベンのいわき東高校、
それはちょ岩の鬼じゃないですか
っていう感じがあるんですけども、もしお邪魔することがありましたらよろしくお願いいたしますというか、こういう作品ですので なかなかこう映画館出て笑顔でゲラゲラ笑いながら帰宅されるようなものではないかもしれませんけれども、そのある部分の家族のお話として、ぜひご覧になっていただければありがたいなと思います。
はい、ピエール滝さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、岩本さん、今日はさらにすごい情報があるそうですね。
はい、そうなんです。なんと小林克也監督は明日はいわきにも来てくれるんです。午後5時15分からの水平線の上映終了後、小林監督大挨拶します。で私も聞き手として登壇しますので、リスナーの皆さんぜひマチポレいわきに来てください。
はい、マチポレいわきぜひお出かけください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、お楽しみに。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。